おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
さて、香奈さん、1995年1月25日のことです。場所はアメリカですから安心してくださいね。こんな事件が起きました。はい、ボストンです、グローブホール地区という、町がありまして、レストランに拳銃を持った4人の黒人強盗が入りました。殺人を犯して現金を強奪。そして、逃走ですね。もうアメリカ映画さながらにその地区のパトカーがこの犯人の追跡に出動いたします。はい、犯人を絶妙のタイミングで、追い詰め、いよいよ捕まえようかという時に4人組は車を捨て逃走。その中に覆面パトカー私服警官のマイケル・コックスさんがいた。彼は勇猛果敢にも、黒人の刑事さんでありますけども、単独でこの犯人4人を追っかけるんであります。そしてなんと、4人中の1人を金網フェンスまで追い詰めて格闘するという。
はい、
まるでもう本当にアメリカ映画ですね。そこに救援の警察官が飛び込んできて、そして犯人を逮捕。となれば1週間で終わる刑事ドラマですが、
はい、
ここでとんでもない勘違いが起きてしまいます。刑事さんを格闘している警官を犯人だと思って、鉄拳と蹴りが、警察官の方に、私服警官の方に集中いたしまして、
はい、
犯人はその間に逃走するという間抜け。
実話ですよね、それ。
これ実話です。で、鉄拳と蹴りが、その、私服警官の方に集中した時間は、大体、1分ちょっとぐらいの時間。で、コックさんも、マイケル・コックさんも必死になって出したんでしょうね、アイデンティティの手帳をね。
はい、
で、すぐにこいつは警官だと叫び声が上がり、その声を聞いてすぐに犯人を追っかけた警官がいます。これがケニー・コンリーさんという。で、この方は犯人を逮捕。コンリーさんはよくぞやったということで、たちまち一人で追っかけたわけですから、英雄となるわけですが、一つ問題が残った。それは顔をあざだらけにされたコックスへの暴行ですね。
うん、
ボストンメディアは、警察の方はこのことをオープンにしたくないという隠し事の体質を持っているということで騒ぎます。
はい、
で、ついにそのついこの間まで英雄だったコンリーさんは諮問委員会へかけられます。実はですね、ここで、コンリーさんの発言が大問題になるんです。うん、それは、暗闇で他の同僚がボッコボッコ同僚警官を殴っていたんですが、コンリーさんの証言は、殴られている警官などどこにもいなかったと証言するんです。
ん？
犯人が金網に追い詰められた。そこに自分は飛び込んでいって、ね、で、そいつが金網によじ登ったんで自分は、その、まっすぐ犯人を追っかけたという。で、後ろで同僚警官が何人かに殴られてるんですが、
うん、
殴られてましたよねって言うけど、そんなことはなかったって、
うん、
私は出会ってないっていうわけ。殴られている警官なんかに、
うん、
あの袋小路犯人を追いかけたけども、どこにも同僚警官のコックスの姿は見えなかったって言ったんです。だから嘘をついてるということになって、
ええ、
コンリーさんは気の毒なことに、目の前で起こってた同僚暴行事件を隠そうとしたということで、警察官を解雇されたんであります。
はい。
このコンリーさんに興味を持ったのが、この本の著者のクリスとダン。この人たちは認知心理学ですね。
はい。
この人たちは、コンリーが言っていることが事実であるという証明を、それからやるんです。
ん？
いいですか。犯人を捕まえようとした警察官は20人いました。
はい。はい、もう人数ですね。はい、
で、コンリーさんの証言は誰一人いなかったって。いたのは犯人だけだったっていう。
だって20人いるじゃないですか。
コンリーさんだけが誰もいなかったって。
でも他の20人は違う証言を
してるんですね。そうです、そうです、そうです。うん。確かにそのコンリーもいたんだということは他の警察官。で、コンリーさんは同僚とは途中まで行ったけども、殴られてる警官なんかいなかったという。
はあ、
ここからが面白いんだ。この本の著者クリスとダンはそのことを証明するんです。 心理学の技術で。
そんなこと証明できないですよ。
かなさん、話題に置いたのはこれさ。みんなが見たっていうことが、ただ一つの真実ではないことが、脳では時折起きるんだよ。特に認知心理学では。この二人が考えた実験は、このような実験です。これ、サイトで確認できてそうなんで、興味のある方は追っかけてみてください。
はい。
バスケットの試合のビデオを、この二人の教授が作りました。白と黒のシャツのチームが、バスケットで戦っています。このビデオそのものはもちろん二人の教授の演出さ、による実験用の模擬バスケット試合なんです。
はい、
で、試験者、そのバスケットの試合によって認知心理学を確認する数十人の学生にそのバスケットの試合を見せます。うん、テーマはたった一つ。白いシャツを着たバスケットチームの選手のパス。パス回しのパスとバウンドパス。
はい、
一回床にぶつけてこうパス送るが、見ているビデオの間、時間の間で何回行われたかを正確に数えなさい、
はい、
という実験です。ここで、あっと驚くことが認知心理学で起きるんでございます。
なんだ？
さあ、この続きはまた明日のお相手の上で。